みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は物流の2024年問題ということでお話をしていただきました。さあ、今日はどういったお話になりますか？はい、
産業の話をした後ですので、はい、まあもう4月末になってきてですね、まあ、連休明け半分ぐらいですね、もう年が進むわけですけれど、
はい、早いですね。
でまあコロナが収まってきてですね、
はい、
これから和歌山の景気どうなるんやろうかと
気になります。
いうことで、まあ和歌山だけで景気語れないので、日本の経済、
はい、
だから当然日本経済は世界経済に影響を受けますので、うん、今日は少し経済の話をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
先月ですね、大変なことがアメリカで起きたんですね。
はい、
と言いますのは、シリコンバレーバンクという、とても大きな銀行が倒れたんですね。
はい、
でもう一つ、シグネチャーバンクという銀行も倒れました。これはかなり大きな銀行で、預金者が預金をこう下ろし始めて、もう持たなくなって、でただ倒産してしまいますと、
はい、
当然預金っていうのはアメリカも日本もそうですけども、うん、一定の額までは保険が適用されるんですね。
はい、
日本ですと預金保険機構っていうのがありますから、1000万円までは、うん、例えば、どっかの銀行に1200万円預けていたら、その銀行が倒産しても1000万円は預金保険機構が保証してくれるんです。
あとの200万はどうなるんですか？
まあ、もちろん取れないですよね。だけど、まあ例えば仮にですよ、
はい、
2000万円貯金持ってらっしゃる方は2つの銀行に分けて、
うーん、
A 銀行に1000万、 B 銀行に1000万しとくと、
はい、
まあ、両方倒れても戻ってきます。だから1000万を超えないように分散するっていうのも手ですね。でアメリカもそうなんです、
はい、
アメリカはその倍ぐらいの上限まで見てくれるんですけど、それでもそれ超えるところは戻ってきませんので、そうするとパニックになりますから、アメリカ政府は特例でその2つの銀行については全ての保険預金を保証しますと宣言しました。
はい、
まあ、そういう意味ではパニックは収まってるんですけども、じゃあなんでそうなったかということなんですね。でシリコンバレーバンクとかシグネチャーバンクっていう大きな、特にシリコンバレーって名前から分かりますように IT の人なんかがたくさん貯金してくれてたんですね。はい、ところがたくさん預金が集まっちゃったんだけども、お金を貸す先がなかったんですね。このシリコンバレーバンクとかシグネチャーバンクは、でそうすると一番安全なのはアメリカの国債ですから、
はい、
国債ってのは元本保証でしょ。だからもう変なところに貸すよりはとりあえず国債買っとこうと、で日本みたいにマイナス金利じゃなかったですから買っとこうというと、はい、たくさん国債を買っておられた。ところがインフレで、この番組でも前のセッションでしたけども、景気の話した時にどうしてもその金利を上げていかないとインフレを抑えなきゃいけないと、
はい、
インフレになると困りますから、インフレを抑えるには金利を上げる、金利を上げると皆さんお金を使わなくなる、投資をしなくなる、
はい、
借金して住宅ローンを組めなくなる、だから景気がちょっと冷える、だから物価も収まるっていう論理で、アメリカはものすごい勢いで金利上げたわけですよね。
はい、
でこれまたねややこしいんですけど、金利が上がると持ってる国債はどうなるかっていうと、金利が上がるっていうのはいいことのようなんですけども、国債の値段は下がるんですね。っていうのはどういうことかっていうと、100円で 1% の金利だと1円しか儲からないですよね。
はい、
100円で、10% の金利だと10円金利がつくわけですから、そうすると仮にこれ90円だったとしても、
はい、
値段がね、額面100円なんですけど値段が90円だっても 10% が金利つけば、なんでしょう、9円儲かるから、こう値段が安くなっていくんですよ、はい、金利が上がると、
はい、
もうそう覚えてください、
はい、
金利が上がると債券の値段は安くなる、
うん、
そうすると銀行は国債たくさん持ってますから、金利が上がると財産である国債の、まあ、時価っていうんですけどね、
はい、
あのお寿司屋さんで時価って書いてるやつなんです時価が下がっていく、値打ちが下がっていく、そうなると赤字になります、
はい、
評価損っていうんですけど、それで、まあ、いわゆる年度で決算していきますから、損が出ると株価は下がるというようなことの悪循環になっていくわけです。でそうするとそんな危ない会社、株価が下がるような会社の預金できないわっていうんで引き下ろすということになると、なかなかですね。でしかもあの債券っていうのは、まあ元本まで持ってればですね、結局100円は100円で戻ってくるんですけども、はい、預金が取り崩されると売らないとしょうがないですよね、現金がしないと、預金払うために。そうすると不利な条件の時に売らなきゃいけない、まさに損が出る。せっかく元本100円なんだけど90円で売らなきゃいけないから10円損が実現してしまう、そういうことになるとますます危なくなる。これ悪事、よくあの昭和金融恐慌とかですね、よく銀行取り付け騒ぎ、戦後はほとんどないですけども取り付け騒ぎっていうのを封じ込めたわけですね。これがどうなるか、リーマンショックのようなことになるのかならないのか、
はい、
いうことなんですけれども、ヨーロッパも同じような状況で、あのクレディスイスというもう老舗の素晴らしく立派な銀行がガバナンスの問題で大変今厳しくなって、クレディスイスも、倒産の危機に陥っているということで、どうするかと見てましたけど金利上げましたね、ヨーロッパは、
で
それぐらいインフレが収まってないということ。アメリカもこのことがあってもですね、預金さえ保護すればパニックにならないだろうということで、やっぱり金利は上がっていくということになろうかと思います、
はい、
だそこはその世界経済がこの、まあ一つか二つの銀行の話だし、理由がそう分かってますのでね、そのリーマンショックのような影響はないと言われてますけれど、分かりません、緊張感持っておいた方がいいと思います。で日本への影響はどうかと、
はい、
いうことなんですけど、シリコンバレーバンクとかシグネチャーバンクと日本の銀行取引さえしていませんし、日本の場合は金利はまだ総裁変わりますけれども非常に低い、10年もので 0.5 絶対超えないようになってまして、今かなりそれより下ぐらいの動きもしてますからね、今すぐ日本の、銀行が持っている国債が、まあ、だいぶ日本銀行に移してますから、
はい、
少ないんですけど、あるいは債券の金利が上がっても今すぐはまあそんなに影響しないだろうと皆さん思ってます。それは日銀が金融緩和してるから。でもこれがあのアメリカのように金利を徐々に上げていくようになると同じ状況が起きる可能性はあります、
はい、
少し危機感を持った方がいいと私は思いますね。あのだからといってあの預金引き出すほどのことはないですけども、日本の中小の金融機関もあの国債持ってたり、あるいはそういう債券をたくさん、やっぱ貸し出すとこないもんですからね、
そうですね、
持ってるところがありますので、はい、でたまたま、まあ、あの現状あのコロナの間いろいろなあの補助金とかもあって、政府のいろんなあの援助もあって中小の金融機関自体は本業が割といいんです、
はい、
本業がしっかりしてますので、あの少しぐらい債券で損が出ても吸収でき、今ぐらいの規模ならね、だけどこの 0.5% の金利が 1% 2% 3% になっていくと、やはりそれだけ持ってる債券の値打ちが下がっていきますから、
はい、
それに耐えられるのかどうかというような問題もありますし、その辺はねあの気をつけていった方がいいと思います。でその前提で日本経済はどうかというと、中国経済がどうなるか、今年は 5% ぐらい目指してるようですけどね、
はい、
そこはあの金利のその引き上げスピードそのものと関わってきますけれども、まあ中立ぐらいで思っといたらいいと。そうすると あとは、去年の10月12月が数字出ましたけども、いわゆる GDP の実質が 0.1% プラスでした。マイナスじゃなかったです、まあ、1月3月どうなるかこれからなんですけども、
はい、
だからまあギリギリあのマイナスにはなっていないと。で今後どうなるかはですね、結局 コロナの時にいろいろもらったお金とか、それから消費抑えてましたから、
はい、
その分貯金が増えてますのでね、それを使って消費をしてくれるのかくれないのか、一方で物価が上がってますので、そのやむを得ずね日用品は買うにしても、それ以上にこの物価高で新しいお洋服買ったり靴買ったりしてくれるのか、電気代も上がってますしね。
そうですね、
そこを考えるとそんなに消費がですね、どんどん増えるという感じでもないし、
はい、
逆に物価が上がってる分だけ節約するかもしれないし、というところですね。で、金利はおそらく徐々に上がっていくでしょうから、上田さんになってですね、はい、そうすると、設備投資とか住宅もなかなか伸びてこない可能性もあると。で、そうすると決め手はインバウンドなんですよ。そんなに大きな金額じゃないけど、インバウンドのお客さんがどれだけですね、
また来てくれるかってことですね。
また来て買い物してくれるか、
はい、
それでいい数字はですね、もうコロナが海外はもう良くなってますから、1、3月なんかでももうだいたいインバウンドだと8割ぐらい戻ってきてるんですね、
はい、
実は、
で
これ中国なしですから、
はい、
中国の方がなしで7、8割戻ってるってことは、もし中国の方が来始めたら、相当コロナ前よりも増えるってことですね。今言ってるのはコロナ前ですから、コロナ前の 7、8割ですから、中国抜きでですから、大変なもんなんです、
はい、
だから外国人たくさん見かけるでしょ
う。見かけるようになりましたね。戻ってきたなっていう感じが、
ね、戻ってきてるんです ね、
しますね。
空港なんかも結構ね、お互いしてますし、だからこのインバウンドがどこまで戻ってくるのかって、でこれがプラスになってきますので、そうすると、中国が特に観光客が戻ってくれば、日本全体はプラスになっていくんだろうなと思っています。で、一方で日本人の海外への出るのはもう全然戻ってなくて、
はい、あ、そうですよね、
ほとんどコロナ前から比べて2割とか3割ぐらいしか戻ってないっていうんですね、はい、で理由は2つあって、やっぱりコロナが怖いってい こう気持ちが元気がないのと、貧乏だからです。はい、1ドル130円で、はい、ニューヨーク行ったらラーメン1杯3000円ですから、ちょっと昔の逆で、昔の逆でですね、みんな懐寂しくなってますし、ホテル代も高いしね、
そうですね、
ちょっと皆さん二の足を踏んでおられる。で、私も仕事でこの前インドへね、
はい、
2月に行った。インドぐらいの物価だと円で少し、ちょっとお得かな、
あ、なるほど、
ちょっと安いかなみたいな、
あ、ちょっとって感じなんですね。
ちょっとですね、これ海外行ったらホテルなんか泊まれないし、これはね、なんとも早ですけど、だからともかく当面インバウンド来ていただいて、
はい、
特に和歌山はね、観光地いっぱいありますので、インバウンド来ていただいて和歌山の景気を盛り上げていくっていうのが当面の課題だと思っています。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課、みんなを笑顔に和歌山県政係。ファックスは 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。